Angry Radio.
はい、12月に入りました。
はい。
今年ももう終わりですよね。
もう、終わりですね。
終わりですね。寒くもなってきましたし、行きたくもない忘年会の予定がガンガンガンガン入れられて、全部すっ飛ばしたいんですけども。今、うちでね、今僕、太閤立志伝4をやってるんですよ。
なんすかそれ。
光栄の出すシミュレーションゲームみたいな
感じ。あ、はいはいはい。
なんかね、すごい、こう、豊臣秀吉でやってるんですけどね。豊臣秀吉で、まあこう、どんどん上り詰めるみたいなゲームなんですけどね。
はい。
うん、
それ何のハードですか？
Windows で。
あ、はいはいはいはい。
プレステもあるんじゃないかな、確かね。
へ
ー。結構、織田信長のこう下で頑張ってこう上がっていってるんですけど、
はい、
あの本能寺の変のイベントを起こせなくって、なんかいろいろ本能寺の変になるには条件がいるみたいなんですよね。こうなってる、こうなってる。それをなんか俺クリアしてなかったみたいで、本能寺の変が起きなくってですね、ずーっと豊臣秀吉が織田信長の下でコツコツやってる。うん、で、これゲームの素晴らしいところなんですけど、このゲームって別にそこでいてもいいし、例えば謀反を起こしてもいいし、
はいはい、
もう全てを捨ててなんか浪人になってもいいっていうゲームなんですよね。
はい、
うん、すぐ世捨て人になりましたね。なんか、九州平定しても、浪人になりましてですね。なんか酒場の、じゃあ宿屋の女の人と駆け落ちみたいな感じで。
九州閉店しといて。すごいですね。
すごいなんか僕、その中の人生ではすごい好き者として生きてますね、今。こんばんは。馬乗りラジオです。現実に戻るための、キーをください僕に。マノリンです。そして今回もお相手は大阪の、
こんばんは、ヨダです。
はい、
どうも
よろしくお願いします。東京と大阪をスカイプで結ぶ馬乗りラジオ、スカイプの新しいバージョンをインストールしたらとんでもないことになりまして実はこの間約小一時間、アンインストールしたりですね、古いバージョン入れ直したりで大変だったんですけれども、
すごい調子悪くなってましたね。
何なんでしょうかこのスカイプの調子の悪さは。
音声がすごいこう途切れ途切れで、
なんかもう、ね、本当に現代音楽みたいになってましたね、宇田さんの声が。いやー、最新バージョンって、2.5.0.156 だったっけ？
はいはいはい。
なんか、まあとにかく11月30日ぐらいにリリースされた新しいバージョンをですね、アップデートしてみたら、そうなってしまいました。慌ててダウングレードしまして、事なきを得たんですけど、何なんだろう、CPU パワーの問題なのかもしれない。
なんでしょうね。
ヨダさんはもう入れてるんですよね。
一応、入れてはいますけど、こっちは普通に立ち上がって。
乗ってるんですよね。僕、セレロンの 2.8GB で504MB のラムだったかな。
だからまあ、悪くはないですよ。普通にいいスペックだとは思うんですけど ね。単純にまあソフトの、なんか。
相性かなんかな。
相性かなり、なんなり。かわかんないですけどね。
ねえ、ちょっとですね、ヒヤヒヤもんでして、まあとりあえず復活したのでこうやって収録しておるわけでございます。
ああ、でもこうすぐね、アップデート、バージョンアップする方が
お前、ね、
いいかもわかんないですね。
本当ですよね。もうバージョンアップってとりあえずしとこうと思うじゃないですか。まあ、
なんかこう、ポップアップで出ますもんね。ねえねえねえ、スカイプ立ち上げたらすぐ、こう、新しいの入れろっていう、ね。
出ましたみたいなさ、うん、あ、はいはいと思って、
ね、
アップデートしたら、みたいな。怖いんですよね、
うん。
昔はもっとひどかったけどね、でもね、昔のアップデートとか言ってもう信じられないですからね。アップデートした人が、まあ、人柱になって誰かが報告してくれるまで絶対アップデートしないっていう。うん、ことをずっと続けてましたけどね、僕も。
まあまあ、なんとかうまいこと、いけてよかったですけどね。
久しぶりでしたよね、こういう、
あんまりトラブルなかったですからね。
ね、Windows XP になって、本当にブルースクリーンも見なくなったし、うん、なんかいいな、最近と思ってたら、なんか久しぶりに、なんかこう、力でねじ伏せなければならない状態になったりして、まあ、それはそれなんですけれども。
はい。
まあ、先週は与田さんが、ちょっと名古屋の方に遠征されていたということ
で、はいはい、あ、ちょっと仕事で行ってたんで、ね、収録はできなかったですけど ね、 ね、
僕も名古屋って実はそのほとんど行ってないんですよね。泊まったことがないし、なん
か新幹線で通過ばっかりはね、
そうそう、通過したり、まあ、名古屋だと日帰りできちゃうんですよね、
うん、
新幹線で今もう東京だと、だからあんまり行ったことがないんですよね。やっぱりあの味噌カツとかミャーミャーとかそういう世界なのかなってすごい思うんですけども
特にあんまりミャーミャーって言うてる人いませんでしたね。
あ、そうです。
どこで聞けるんやろうと思いました、
ね、すごい偏見なわけですね、それは僕の中の
いや、だって大阪に来りゃね、もうどこ行ってもこう電話の漫画で言ってますからね。
まあね、割と言ってるじゃない。
うん、
で結構広島でもおいじゃけねみたいなのは、うん、その辺で言ってるんで。
名古屋は標準語の人バカでしたね
あ、そうなんだ、へえ、
うん。
名古屋はね、今なんかすごい、まあトヨタが盛り上がってるのかなんか知んないけど、あそこら辺の経済圏はすごい活発で、ね、調子いいでみたいな感じなんですけども、まあ優勝もしたしね、野球、中日、日ハムに負け、日本ハム負けちゃったけどね、あれは地味な優勝でしたね。なんか名古屋の辺ってそういう割には結婚以外は地味よね本当にあの結婚でこうトラックになんかすごいのやってこう連なっていくっていうのは本当なん
ですね。話ね、聞きますけどね。
僕は見たことあるんですよね、そのトラックが、東京にまで来てて、わ、名古屋の人の嫁入りなんだろうなこれと思って見て。
あ、でも女の人派手でしたね。あ、これが名古屋城か思いましたけどね。
名古屋城はやっぱいるのね、本当
派手やなって言いましたけどね。
本当に巻いてるっていう、昔、うん、マヌリラジオで話しましたけど、本当にこ毎個展持って巻き入れてますよみたいな話を聞いて、すげえ世界いいと思ったんですが、全体的になんか女子校みたいな雰囲気なのかなでいい加減なことを言うわけですが、名古屋でも特造とか割と名古屋のそのいいライブハウスってあるんですよね。で名古屋のその脳震盪だとか名古屋ロックって言うんですけど、なんか名古屋ロックってコンピがあったりするんですけども、
へ、
名古屋のなんか来てるバンドっていうの結構あるんですよね。
へ、
うん、まあそういうわけで不思議なところだなと思いつつ、うんうん、東京大阪って行くけどその間に名古屋があるんでっていつも忘れちゃうんですけどねまあそんな素敵な日々を与田さん送られてるわけですが、僕は今週はですね、U2 に来ましたね。
あー、とうとう来日しましたね。
来日し、ようやくもう、なんていうんですかね、長年、二十何年思い、こう、焦がれていた女性が、二十年後も、ほぼ自分のイメージと変わらない姿で、美しいまんまでいてくれたみたいな感じですかね。ものすごい回りくどい言い方をしましたけど
あんまりこう、いい意味で変わってなかったというか、
うん。
うん。
やっぱり、その核になる部分っていうのが、あの人たちすごい変わってないなっていう、
うん。
うん、割と今回の、まあ、バーティゴツアーなんですけれども、まあ、How to Dismantle Atomic Bomb っていう新しいアルバムのツアーではあるんですが、割とこう、はい、古い、曲もやったり、まあ、代表曲もやったりみたいな幅広い感じなんですけども、
はい、
全然そのデビュー曲っぽい曲をずっとやってもあんまりおかしくないんですよね、あの人たちがやると、うん、なんかデビュー曲っぽい曲をやっちゃうとあまりにも今やってることがと乖離しててなんか恥ずかしささえ覚えるライブってあるじゃないですかうわっっていう、ああいうのがないんですね、U2 ってね、うん、なんかそのもうドラムがこうなんか本当に 愛想のないドラマーがひたすらどんどこどんどこやってなんかだなんかちょい悪みたいなベーシストがボンボンやって、でもうギターの人がもうエフェクターをかけまくってもうなんかギターを弾いて、でボーカルの人がなんかうわーうわー言ってるっていう、まあすごいたもう純粋なロックンロールバンドのライブでしたよね、
うん、
確かにこのなんかすごいその照明というのか後ろのスクリーンがね、なんどうなんだろう、俺全然そういうことを知らないからわからないんだけれども、なんかそのスクリーンっていわゆる液晶みたいなさ白い膜みたいなのじゃなくて、はいはいはい、なんかそのすだれみたいなもんが降りてるんですよね、でそれがこうビジョンになってて、
あはいはいはいはいはい、
綺麗にカーッと出てくるんですよね、すごく、
はいはいはいはい、
それを見てはすごい綺麗だなと思いながら、
そのスクリーン自体はなんかこう LED というかこの
なんかうん、
うん、
なんか
あの宇多田ヒカルのこの間のライブでもありましたけど、多分そんなんじゃないですかね、
うんうんうんうん、なんかねその舞台装置もまあ綺麗だなと思って見たんですけど、あと埼玉スーパーアリーナっていうところが割とこうコンパクト、結構集客力はそれそこそこあるんだろうけど、割とコンパクトなスタジアムというかスポーツアリーナで、
はい、
あの結構見やすいんですよね、どこであっても、
はいはい、
うん、で割とこう近くで見られたっていう感もあって、
ほう、
なんか東京ドームとか、まあ、横浜 の, あの日産スタジアムで最初やろうとしてたからね、日産スタジアムとかでやってたら多分米みたいなもんだったりとかね、なんかそういう意味ではすごく良かったなと思って、まあ、うん、もう音はねはっきりロックバンドのコンサートでその音の良さをそんなに求めたりしないんでね、うるさい、いやいい意味でうるさかったですよね、
うん、
なんか結構来てる人おばちゃんとかもおじちゃんとかおばちゃんとかもいて、割とあのボノさんが結構こう社会活動みたいな、政治的活動みたいな
こと目立ちますね、
されてるじゃないですか、だからなんかそういうまあボノさんがやってらっしゃるのねみたいな人なんかそんなイメージのある方がちょっとチラチラいて、ああいう方はまあよいい意味で、
どっち方面からの集客もあったってことですか、
いやいやどうなんだろういい意味でああいう人たちを裏切ってるよなっていう、 あの人は耐えられないと思う、あの音に、かなわないと思いますよ、もうやっぱりなんかもうそのヘンテコリンな曲ではもうヘンテコリンなぐらいうるさい音でやってましたしね、そういう意味でなんか全然あれだな、今でもそのそこら辺に関しては変わらない、まあその中でね世界人権宣言がこう出てきたりとか、まあいろいろと本当にボノさんが面白いんですけどただその音楽の部分がやっぱブレないからな、嬉しかったですよね、本当に、
そことそれはそれとね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、でまあまあ別にモノがやってることも悪いことではないとは思ってるんで、まあ本当に、
なんかニュース2-3とか出たらしいですから ね、
うん、出ていろいろ喋ったらしいですけどね、ただもう本当にもう僕の個人的なお願いだけれども、頼むからロハスってだけは言わないで
いやいや時間の問題ですよ。
いやいやいやいやいやいや。
もう言いますよ。
もうね、
もう言いますよ。
もうボノがねロハスに行ったら俺は多分もう精神的支柱を失いますよ。もうそれだけは教授だけでいい。もうでいいからもうみたいな。しかしなんかふとあれですが教授あれですね。なんかいろいろと。
最近ちょっと教授身辺が賑やかですね。
教授ブーム起きてますよね。あれは何なんでしょうね、いつも思うんですけども。もう散々今まで言われてきたことだし、まあなんだ、だからそんな世の中全員坂本龍一ファンじゃないんだから知らないよっていう。で、矢野良子さんともうそんなに長く、スタッフの間に隠し子みたいなの全部、もうそうでしょっていう。
なんかこう、 定期的に出てくるなって気はね。
出てきますよね、うん、この話って。
とっくに離婚はしてるもんやとね、もう思ってたんでね。ねうん、
で、まあ、矢野明子さんが宗教にとかっていう話も、うん、いや、まあ、それもそうでしょう、だって、みたいな。
うん、あだから話としては非常に古いなと思ってたんですけども、まあ、うん、なんかこう離婚自体はその成立したのが実はすごい最近だったっていうなんか話らしいです ね。
まあ、いろいろあるんでしょうけどね。
うん、
まあ、そのネタもなんていうのか、獅童さんと竹内優子さんとかに書き消され感があって、あれはなんか教授側がリークしたんですかね。なんかね、
あで広瀬香美もなんか離婚しましたね、そうい
う、ね、広瀬香美、大沢たかおね。
ねえ。
あの二人がこう結婚生活を送ってるっていう、すごい俺、その絵がさ、理解できないわけ。
全然想像つかないですよね。
想像がつかないんですよね。うん、もう大沢たかおってあんまりこうプライベート出たりしないで、まあバラエティとかも全然出るとこ見たことないし、うん、俺は。ねえ、なんかそんなにそのトーク番組とか出てるわけでもない。割と、ブラウン管のこう、ね、芝居ではこうなんかこうへんてこりんな役、なんか変質者的なさ役とか、あの人多い
変質者、
変質者やったら失礼だな。
なんか神経質そうな男
の、エキセントリックな感じの役とか多いじゃないですか、
うん、はいはいはい、
なんかそれとなんか幸せをみたいな、掴みたいみたいなさ。どうしても俺の中で結びつかないんですよ、あの二つがね。まあ、そんなものは、表というか、そういうね、仕事でやってる部分とプライベートの部分は全然違うんだよっていうことではないかとは思うんですけれども。なんか広瀬さんもね、最近そういえば活動再開して、あなんか一時期本当にもうやめてたというか、セミリタイアみたいな感じになってて。もう、なんか突然復活されて、ああと思ったら、やっぱり、ああっていうことだったな、みたいな。なんかね。で、あとあれでしょ？松島奈々子さんも別居感みたいな話がなんか。
あ、そうなんすか？
なんか、こう、すいません、電車の中吊りみたいな出たしてですね。俺、もうなんか、あれですか、ワイドショーか、俺は。なんか
まあ広末涼子もねそろそろっていう話ですしね。
ああ、なんかビッグカップル次から次へとですね。
ねえ、
あらまあ、
うん、そんなに結婚で大変ですか。
ねあのね与田さん、これ、はいはい、これはね言っとくけどね、
はいはい、
これ、神さん聞いてんねん。
だろうなと思って今、問いかけてみたんですけど、ね。
もうね、うちの火種を作る気、君は。もう勘弁してください。うちはもうね、なんつうんすかね、仲良すぎて、もう、チャーミーグリーンみたいな。
また古いな。
チャーミーグリーンを使うと手を繋ぎたくなるみたいな、そんな家族ですよ。
お
多分。
なるほど。
いや、そんなん言われても困るわ、本当に。本当に困る、うん。だからね、その、結婚生活ってどんなのって言われると、やっぱり自分のやってる結婚生活にそんな自信がなあるわけではないんですよね。まあ、共働きだし、みたいな。いろいろ、あって。何がじゃあ、その、夫婦生活なのかとかっていうのも、これもまた、ここ最近はもう、何でもありじゃないですか。昔だったらさ、男が外で働き、女は家で、みたいな、
はいはいはい、
子育て、みたいな。多分別に今そうでもないわけでしょ、別にね。全然、そこら辺がこうバラバラになってて、じゃあ別に何がその、あれなのかもよくわかんないっていう。そうなっちゃうとね、本当に自分たちがやってる結婚生活ってどうなんだろうねっていうことはなんか思って、まあ、その、より良い関係でありたいとは思うんですけども。
はい。
うん、 ここで、
すごいなんか
僕のなんかすごい
言葉を選んで喋ってる
の。悩み事相談のコーナーですかこれは僕の。
すごい慎重に話されてるのが面白いなと思って今。
ね、仕事で喋る時よりも頭使ってます、ね。ガガガガガガって、もうね、次の言葉、次の言葉を。組み立て、組み立てです。ビリー・ジョエルは良かったらしいよ。
あら、突然。
なんか、ビリー・ジョエル、やっぱりみんな行った人はなんかやっぱ良かったなぁ。
あ、ビリー・ジョエルも来てたんですか？
来てるんですよ。
へぇ、
うん。割と結構ジャパンスペシャルみたいな選曲らしくて、ストレンジャーとかは海外のツアーでやんないらしいんですけどね。日本ではやっぱストレンジャーとかすごい売れたから、やってるらしいですけれども。でも、アップタウンガールはやらないらしい。
うん、
まあそうなんですよ。だからエリック・クラプトンも来てるでしょ。
エリック・クラプトンはなんかでもまあしょっちゅう来てますよね。
まあなんか着実にベンチャーズ化してます、
ね、ほんまにこうアルバイト感覚で
ちょっと
年末金外貨獲得できとるなみたいな。
ちょっと年末ジャパンマネーを稼ぎに行くぜ
ね
えショーみたいな感じですよね。
ねえ本当にそうですよね。
うーんまあいいんじゃないですか。全然でもなんかクラプトン行ってやっぱ音楽いいなとかってそういう思うのは全然悪いことじゃないんですけれども、うんうん、なんか割とに日本の人ってそういう意味で忠誠心があるというのか、ベンチャーズだってそうでしょ。ずっとその結局彼らは別にアメリカでは何にももうね、
うん、
回ったって大したことなくて、だけども日本に行くと割とみんな来てくれるみたいな、
うん、ねえ
そういうのすごいありますよね。うん。だからいいんじゃないですかね。まあちょくちょく来てくれるのは全然。
ね、まあ活動してくれることに本当にその残したことないですからね。
ね、別に。うん、いや、すごい。でもなんか、ね、
結局その U2 のライブはまた行きはるんですか。
12月4日行きますよ。月曜日ね。なぜ11月29、30で12月4日まで飛ぶかというと。12月3日 ?2 日 ?2 日にエリック・クラプトンがスーパーアリーナでやるからなんですよ。
ああ、そうなんですか、うん。
あれってほら、ライブが飛んじゃって、娘さんの
病気
な
ん
で、無理やりこうリスケジュールしたような形になったから、うん、で、多分、その日産スタジアム1回分だったらスーパーアリーナ3回分ですよみたいな話になったんだけど、でここら辺の日程でやるけど、あここクラプトン抑えてんじゃんみたいな話になって、うん、っていう話だと思うんですけどね、うん、きっと、うん、まあそんなですよ。憂鬱もう1回見よう、もう1回見て、
ね、全日程いくわけですね。
まあその全てをなんていうのかな、やっぱり僕の見たコンサートの中でそのこの年になってこんなことを言えるなんて思いもしなかったんだけど、本当にその自分の見てきた中でトップランクのコンサート見たなっていうのがあって
へえ、
自分の中で今まで見てきた中です。これは良かったなっていうコンサートは、パッと言えるんだと90年の最初のストーンズの時でしょ
う。
でね、シーファーマイルズツアーパート1の時の佐野モタルの中野サンプラザにも行ったけど、これも素晴らしかったんですよね。だいたいパッパッとこの2つが出てくるんだけど、それに間違いなくもう U2 これ入るんですよね。
へぇ、
ヨダさんはなんかズバリ、このコンサート良かったな、みたいなのある。
なんだろうな、最初に僕はチケットを取って、ピアに電話して、
はいはいはい、
見に行ったライブっていうのが、トークライブだったんですよ。
かっこいい。
大阪城ホールで、パペポテレビっていうのがあって、
神岡龍太郎と、
神岡龍太郎が深夜にやってた番組で、
ね、
それがすごい人気がある時代で、大阪城ホールと武道館でライブ、トークライブをやるっていうのがあって、でも、チケット
が。それいつ頃何歳ぐらいの話、
高1ぐらいですね。
おー。
91年。
はいはいはい。
かな？すごい人気があって、チケットもすごい、数分で、ソールドアウトっていう、ライブじゃなくて、トークなのに。それを見に行った、まあ、大阪城ホールに最初に行ったのがそれで、うん、未だにそれが非常に 印象というか思い出深いですね。
まあ、僕生まれて初めて自分で、うん、あのお金出してコンサートのチケット買って行ったのは浜松ですからね。
いつ頃ですか？
84年ですね。だから中学2年生の時かな。うんうん、来ましたね、
うんうん。
あの頃はまだね、浜松の格好してる人とかいなかったけどね。
あ、そうなんですか？
俺が見る限りだけど。なんかその次の J ボーイが売れちゃってからね、あの浜松の格好してくる人とか増えましたけどね。
サングラスかけてみ
たいな。サングラスかけてバンダナ巻いて、
はいはいはい、
あの袖破ってみたいな感じの世界観の人が。まあそんなことは、うん、ちょっと思い出話をしました。でもそれぐらい良かったですね、憂鬱。やっぱロックンロールってでとか言って勝手に定義付けをするわけではないですが、僕がその音楽に求めるものがそこにあったなっていう感じです。なんか全てがもう吹っ飛んでしまう感じ。
前に行って行っちゃうってすごいですね。
まあ、初めてなんですよ実は、こういう、ね、その来日して何日間コンサートやる
っていうので、もうやってることはもう相歌と変わんないですよ。
そうか。皆さんよろしくお願いします。僕もようやくなんかね、オタの世界に入れるような気がします。
アイオタさんはね、もう本当にその全部ついて回りますからね。とうとうそっち方面に。
まあだけどこれがほら結局同じところだから、
はいはいはい、
だから全国ツアーとかだったら俺どうなってたのかなとは思います、
ね、全部ついて回るのもね。
札幌から福岡までみたいな感じのツアーだったらさ、
大変ですね。
行ったかな行かなかったかなっていうのは微妙なとこですよね。
僕はねゾーンがいたらね必ずやってますね、それはね、
まあまあ、
間違いなくやってますね、
まあね、
うん、
来年あたり再結成するね。すごい、何の慰めにもならない。今、紅白ハレンシュパンチ出なかったですね。
まあね。
おかしいな、俺はあの紅白のあれをこう出場歌手とかこう曲とかを3回ぐらいこう 見たんで。おかしいな、ハレンシュパンチ初ってないな。
紅白はでも本当にアイドル枠は少ないですよね、意外にね。
まあモームスがだから全てを、
そこぐらいですもん ね、
なんか引き受けちゃった感は
あるかな。アイドルの枠もうちょっとあってもいいかなっていう気はねするんですけど、うん、今回しかもあの市場に人数少ないらしいですね。
少ないですよね、3組ぐらい少ないのかな、うん、3組ずつぐらい少ないのかよくわかんないけど、まあ
今年のメンツはなんかここ数年の中でちょっと一番しょぼいんじゃないかなと思ったんですけどね。
まああれですよね、なんていうのか、堅実なサッカーをしますみたいな、
うん、
派手さはないですが、あの
演歌人だけは非常にこういつも通りな感じで固まってはいるんですけど ね、
うん、派手さはないですが組織的なあのプレイをしますみたいな。そんな感じですよね、全体的に、
ねえ、
うん、なんかエースストライカーだけすごいですみたいな感じじゃないです。結局あれなんだね、なんかね、吉田拓郎も出なかったし
ねえ、
うん、ユーミンも出ないし、
うん、まあ法廷の嫁さんって誰でしたっけ、
今井美希。
あ、今井美希ですね、あれが出るらしいですね。
うん、今井美樹久しぶりに見るな、
久しぶりです ね、
ね、いやあとはなんまあね、
演歌人はでも演歌とかって若手いないですかね、演歌にもね、ちょっとベテランばっかりじゃないですか。
いやだっていないですよ、だってい
ないですかね、演歌に若手って。
俺この間ふとさ、なんかちょっとそういう演歌系のことを調べなきゃいけなくて、
はい、
その演歌の歌手って今どのぐらいそのいるのかと、まあ、例えば要するにメジャーっぽいレコード会社だったら定一とかクラ
ブ
とかでちゃんとこうリリースをこう定期的にしている演歌歌手の方ってどのぐらいいるんだろうなと思ってアバウトで調べてみたんだけども、
はい、
そのリストをバーッと見ると、その この中に若手が入り込む隙間などないわみたいな感じよ。
へ
もうぎっちりぎっちですもん。もう
はあ、
でそれ以外にも、まあ、もうメジャーからは降りてるけど、ご自身のペースでこう活動を続けてる演歌歌手の方とかもいるわけで、そういう世界だからね、ある意味やっぱ一番こう動きがないですよね。いつまで経っても永山陽子は若手だね。
永山陽子で若手ですか。
永山陽子若手若手。
うわ。
全然若いですよ。
大ベテランじゃないですか。
もう他の人からちゃん付けで呼ばれる感じじゃない、まだ永山陽子あたりは。マルシアなんかめちゃくちゃ若手でしょ、多分あの中では。
はあ、うん、そうなんや、
うん。なんかそんな感じでして、わー見たけど。俯瞰して、わー見るとね。
香西かおりでじゃあ中堅クラスですかね。
ああ、いや、香西かおりがようやくかな、みたいな。
うわ、
ただ、いろんな意味で、例えば、八代亜紀はもう若干上がりったわけじゃない。まあ、うん。だから、そういう上がっちゃったっていう感じの人を、
うん、
とこうそのポジションにそこに香西かおりが来るとか、うんうん、そういう感じなんだろうけどね、
うん、
なんかもう八代亜紀とか絵とか描いてますからね。
そうですね、うん、ちょっと別活動がちょっと変なとこ行ってますけどね、
うん、やっぱりでもまあ年を取ってくるとやっぱりさ、あの人結構大変だからね、演歌の営業ってさ、本当に全国回ってみたいな、レコード屋さん行って握手してみたいな感じじゃない、まだ、
うん、いやまあ本当にアイドルみたいなとこありますよ ね、
地道なね、割と有名な人だってなんか地方のちっちゃいなんとか県民ホールとかに出たりするわけじゃないですか、うんうん、やっぱ体力的にしんどいわもうみたいなのあると思うよ。まあそんな演歌歌手の方々のお気持ちを察する馬乗りラジオなんですけれども、今回はわけわかんないな。まあ、ありがとうございました。本当にこんなヨタ話を。まあ、強かったですよ。12月4日月曜日行きましょう、みんなで。まだチケットあんのかな。でもね、定価割れで売ってましたよ、駅では。
あ、そうなんですか。
ゴネゴネの方々が。定価割れでいいよとか言ってましたからね。割引であるからとか言ってました、ね、もうね、世の中転売目的で買う人多すぎなんじゃないかと、うん、思います、つくづくと、
うん、
はい、というわけでどうも最後まで聞いていただいてありがとうございました。ご意見ご感想等ございましたらよろしくお願いします。ということでまた、お会いいたしましょう。あとお風邪とか飲みすぎに気をつけてということで、どうもありがとうございました。さよなら。
はい、さよなら。